光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは在日大韓キリスト教会川西教会です。川西教会は在日大韓キリスト教会に属しており、今年90周年を迎えます。信徒の構成は韓国人と日本人が半々で、幼児からお年寄りまで約50名の信徒が聖霊によって一つになっています。毎週日曜日の礼拝は教会学校が午前9時30分から、大人は午前10時45分から行われ、礼拝後に共に食事をして、午後2時からは各グループに分かれて信仰の分かち合いの時間を持ち、1週間の生活の霊的な糧を分かち合い励まし合っています。火曜日の午後6時には蒼天祈祷会があり、水曜日の午前10時30分には聖書勉強会、金曜日の午後7時30分には祈祷会があります。毎月オープンチャペルも行っています。すべての集会は日本語で行われています。また地域とともに生きる教会になるために、韓国語教室、韓国料理、親子カフェ、秋のバザーなどを行っています。川西教会は能勢電鉄絹延橋駅から歩いて1分の距離で、阪急池田駅には車での送迎もしています。電話番号は 072-759-2752 072-759-2752。 住所は兵庫県川西市絹延町 2-23 です。ホームページは川西教会と検索すれば出てきます。皆さんとの素晴らしい出会いを心から楽しみにしております。在日大韓キリスト教会川西教会をご紹介いたしました。それではこの教会のイ・ジュンジェ牧師の聖書のお話、新しく創造されたもの、お聞きください。
私たちは自分の人生においていろいろな過ちや失敗を経験するものです。それによって後悔したり絶望したりします。過ぎ去ったことは後悔しても仕方ないし、また希望を持って生きていくのには今の環境があまりにも厳しくて前に進むことができないこともあるでしょう。皆さん、自分の人生をやり直したいけれども、どのようにすればよいのかわからなくてさまよっているのではないでしょうか。今日は私たちの人生が新しく生まれ変わるためにはどのようにすればよいのか考えたいと思います。聖書コリント人への手紙第2箇所17節に、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりましたと書いてあります。今日の箇所で新しく創造されたの意味は一体何でしょうか。ヨハネによる福音書3章はこのような内容が書かれています。ニコデモっていう偉い人が夜イエス様をこっそり訪ねてきました。その理由はイエスがどんな方であるのかと気になったからです。つまり神の国に入るためにはどうすればよいのか、それを聞きたかったのです。イエス様はニコデモにこのように言われました。はっきり言っておく、人が新しく生まれなければ神の国を見ることができない。ニコデモは 新しく生まれる、この意味がわからなくて、もう一度母親の体内に入って生まれるのができるでしょうかと尋ねました。皆さん、一体新しく生まれるとはどんな意味でしょうか。コリント人への手紙第25章17節に、新しく創造されたことと、ヨハネによる福音書3章3節の新しく生まれることとは同じ意味です。この意味は、イエス・キリストを信じれば新しく生まれ変わるということです。多くの人々は自分の人生が変わることを願いながら、新しい命に対しては関心を持っていません。その理由は、新しい命が何かわからないし、新しい命があると信じてないからです。けれども、生きている人は誰でも新しく生まれ変わらなければいけません。なぜなら、今のままなら罪によって神の国に入ることができないからです。もちろん、このようには永遠の命や神の国に対して関心を持ってないし、信じない人もいると思います。しかし、私たちがこの事実を信じれば、人生は新しく生まれ変われます。新しく生まれ変わることは、悪い人が良い人に変わったり、絶望から希望に移されたりすることもありますが、これよりもっと大きな恵みは、永遠の命を受けることです。つまり、神の子になることです。今日の聖書の言葉は、私たちがイエス様を信じると、古いものは消え去ったと言われます。古いものとは何でしょうか。古いものとは罪あるものです。罪あるものは、この罪によって苦しみを受け裁かれるべきものです。古いもののまま生きていくと、私たちの人生は何の希望もありません。けれども、イエス・キリストを信じると、イエス様によって古いものは消え去り、新しいものが生じます。これを霊的変化と言います。この霊的な変化を私たちはあまり知らないし、感じることはできないのです。でも、イエス様を信じることによって、霊的に大きな変化が起こります。この変化によって、私たちの人生は全てが変わります。この時間、自分の人生を新しく変えたい方はいらっしゃるでしょうか。環境を変えることより、霊的に生まれ変わることがもっと大切です。イエス様を信じて、主に結ばれると、私たちの人生は変わります。無価値な人生が価値あることに用いられます。目的なしでさまよった人生が生きる目的と希望を持ち始めます。未来と死を恐れる人が大胆に喜びを持って生きていきます。私たちは過ぎ去った過去のことで後悔したり、罪悪感で自分を苦しめてはいけません。将来どうなるのか不安や恐れを持ってもいけません。この世の苦しみや虚しさから抜け出したい方、自分の人生をやり直したい方は、ぜひイエス・キリストを受け入れましょう。イエス様によって新しく創造されると、永遠の命を得て、喜びと希望に満ちあふれる人生になると信じます。この恵みが皆さんの上にいつもありますように切に願います。ありがとうございます。
続いて同じく川西教会の信徒相川律子さんの信仰体験談、私の人生を良いものにしてくださる主、お聞きください。
私は大学1年生の時に英会話サークルを通して教会に導かれました。おばの家族がクリスチャンでキリスト教会に行くことに抵抗がなく、導かれた教会の礼拝でヨハネ3章16節の御言葉を聞いて、イエス様を信じて私も永遠の命をいただく人生を歩みたいと願い、受洗し信仰生活を始めました。けれども 高校の同窓会でカトリック系大学に通う友人が教会のことを面白がって話して、私は大学に入ってからクリスチャンになったと言えずに黙ってしまいました。隠しているのが嫌だったので彼女に証を手紙に書いて送り、そのことをきっかけにしてもっと仲良くなりました。ところが社会人になって数年後、久しぶりに会うのに待ち合わせをした場所でいくら待っても現れず、連絡がつかないまま翌日になって再び電話をすると、妹さんから前の日に交通事故で亡くなったと聞かされました。会う約束をした時、彼女が早く会って話をしたいのを分かりながら不満ばかり聞かされるのが嫌で予定を延ばしていました。その頃の私は発展途上国の援助の仕事を目指して社会人からまた学生に戻って一生懸命勉強していたので、友人にさえ耳を貸さない者が遠く離れた人のために何ができるのか、仕事に対しても信仰に対しても全く自信をなくしてしまいました。天国で神様に会うときに何も言い訳ができないと思いました。そんな私に神様は聖書日課で吉明一章、大しくあれ強くあって、モーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいるの御言葉で励ましてくださいました。神様の前に立つことができない私のためにイエス様が十字架でその罪をあがなったと宣言してくださいました。それ以降、聖書の御言葉により頼み、教会につながるように努めています。そのような生活の中で生活が落ち着き、周りの人との関係が修復されていきました。最近はキリスト教会を兼務して私を暴力で迫害してきた父が、教会の伝道集会に母と集い、自宅に牧師夫婦と信徒を喜んで招く人に変えられました。これからも御心を求め祈る生活を積み重ね、私の人生を良いものに変えてくださった神様の愛を周囲の人たちに伝えていきたいです。